こんにちは。
こんにちは。
今紹介いただきました加藤君、ちょっとです。
もうここにいらっしゃる方はほとんどその、なんていうの、専門的に、うん、なんかね、こうやっていらっしゃるので、その内容的には、内容に関してはいらっしゃる方が多いと思うので、うん、何を話すかというか、ちょっと、迷っております。家族会の専門的なことは、まあ、ちょっと後ほど、西岡教育会長が話していただきますので、家族会としてどういう動きをしているのかというと、まあ、家族会は基本的に市区会と両輪で今やってまして、今後も両輪として、共にやっていきたいとは思っておりますが、昨年からこの国内においても、まあ、アメリカのその金融制裁、あれに関して私は非常に強い手応えを感じておりまして、今年の初めから、今年こそはと、毎年こそはと思ってるんですけど、家族というのは。でも、それ以上に昨年からのそのアメリカの圧力が強まったことで、今年はどうにかなるんじゃないかなという。思いが非常に早くからありました。で、今年1年、前期、懸命に駆け取り回って、あちこち行こうということはあったんです。ですから、アメリカ、今年は初めから、そうです、西岡さんと珍道中で、マカオ行ったり、韓国行ったり、アメリカ行ったりしておりました。で、まあ、自分たちのやれることは、やりたいというふうに横田さんが昨年の末に急な病気というか、あれは薬の配合が間違ったみたいで、まあ、4万人に1人というふうにおっしゃっているんですけど、もご自分が飲んでいる薬と、それから風邪か疲れかなんかで病院に行って、病院でいただいた薬と、もうその配合が非常にまずかった。急激に何ていうか筋肉が何倍もあるっていうの値が急激に下がった
血小板
でそれで本当に危なかったので、ね、ようです。もう一歩間違えば、死に至ったという病気というか、まあ、そういう内容だったしですが、ちょうどその時は12月9日で先江さんが一人で岩手に行こうとしましたので、代表が一人で病院で、まあ、先さんが電話をしたんですけど、かからなくて、非常に心配されて、やったんですけど、岩手の東京ですから、どうしようもなくて、私は確か、あの時は確か、帰れるんだったか、12月っていうか、私はどこかよそで来てやる気がするんですけどね、そのときで、びっくりしましたけど、そういう状況で、入院が続きましたので、今年初めの方は代表にはずっと休んでいただきました。まあ、昨年ずっと走り続けて大変お疲れでしたので、それは不幸中の幸いというか、いい休日になるだろうという思いで休んでいただいたんですが、そこを知るときに、先江さんが一人まで行っていると、先江さんが今度は疲れがどんどんどん溜まっていって、今、言い方が上がらない状況なんですね。ずっと今年の春ぐらいからずっとそういう状況が、今年の、そうですね、1月2月ぐらいからずっとそういう状況が続いてたんですけど、一番、それでアメリカの話が出たんですね。1月、3月ぐらいで、アメリカに、で、公聴会の中で話ができるので、ぜひ、代表を復活したいけど、代表はそういう状態ですので、長旅をするのはちょっと危険ですし、外国でそういうよくわからない医者に来るのも大変ですので、じゃあ、先へ先に行けばということなんですが、横田部では、竹谷部先生が最初、反発されましたので、それちょっと勘弁してください、どうしても、どうしても行かなきゃいけないっていうんだったら、あれですけども、できれば、両親が休ませていただいたので、先江さんにも、休んでいただきたい。そういうことで反発されたんですけども、私、昨年から、政府を通して、ブッシュ大統領にお会いできないかということを ことを、言い続けたんですね。昨年の秋にブッシュ大統領が来られました、訪日されました。その前に10月に私仕事さんがアメリカに行くために出席されました。NSC 当時まだこのマイケル・グリーンが上空部長だったので、マイケル・グリーンと会ってお願いしていたんです。秋にブッシュ大統領が来られるというのはぜひうちの両親に会っていただきたいということをカメラで今日もしていまして、写真、ペグちゃんのセーラー服の北朝鮮くらいの写真をぜひこれも大統領にご覧になっていただきたいというふうに申し上げた。マイケル・グリーンさんは飛行機の中でエアフォースなんですが、必ずそれを見せると、なるべく私たちもそのように考えていますというふうに言ったんですけども、結局訪日時には時間がありませんでした。で、会うことは叶わなかったんですが、ブッシュ大統領の方から積極的にその話の問題に関しては小泉さんに話をされたというので、小泉さんには話に関して非常に関心があるのかというふうには感じておりました。で、今年の3月にですね、シーパー大使が夕方の学生会に来たいというおっしゃって、大変なことをしたりも一緒についていただいたんですが、あの時今内丸の中ではちょうどアメリカの駆逐艦が新潟の東浜に入って、来るのがあったので、だからそのついでに行ったんだろうという方たちもいらっしゃるんですが、アメリカ大使館の方がこちらの方がメインですとおっしゃってます。ラシ現場に行くのがメインで、たまたまそこに来るから、それを口実に新潟に行けるという、ですから前々からラシ現場に行きたい、僕のからラシ現場に行きたいというシーパー大使の方から言われましたので、こちらからもその一緒に候補地を挙げたんですが、ちょうどそこに、時間が入るということで行かなきゃいけない。それ、次どちらが出てるというよりも、こちらシーパー大使としては、拉致現場を見るのがメインですというふうにおっしゃって、大使館の方もいっぱいついてもらって話をしたんです。そして、現場をご覧になって、その後、家族と、そして新潟の住民会、めぐみちゃんの同級生の方たちと、を囲んでお話をしたんですが、その時に通訳の方、これ任務事情ですので、日本人の通訳の方が、涙を流して話を通訳をされているわけです。シーファー大使の注文を感じて、非常に心強い言葉をいただいたんですが、その時にもお願いしました。ぜひ、今年の春のご紹介で、こういうことがあります。皆さんに行っていただこうと思いますが、都市大統領に面会する時間をいただけないでしょう。シーパー大使というのは、非常に、ブッシュ大統領と、信頼関係が厚いというふうに言われておられるので、ですから、シーパー大使親しくて、だから、シーパー大使にお願いすれば、またブッシュ大統領も数十年後に言うし、申し上げます。そしたら、シーパー大使は、分かりました、必ずって伝えます。ブッシュも私と同じ気持ちでいるはずです。私も彼とは付き合いが長いけれども、必ず彼も理解し、そして私と同じ気持ちでいると思いますというふうにおっしゃったので、この8月に行ったら、ブッシュ大統領と会うことができるんじゃないかなという強い気持ちを持って、そして4月を迎えました。この間、安倍官房長官からも、アメリカ政府の行政をおっしゃったし、中米の首都にある日本大使館、全権公使として社員さんもいらっしゃいますし、ですからそこら辺からついてですね、アメリカ政府の方にはお願い行政をしていたようです。私たちが行く時にはまだどなたにも会うというのもほとんど決まってはいませんでした。公聴会だけ決まって公聴会の準備をいろいろしながら、で、アメリカに着いたら、ちょうどシーファー大臣が帰国されたという話を伺いました。で、これはシーファー大臣が同じ時期にワシントンに来られるというのが、さらにブッシュ大統領に会うという機会が非常に強まったなというふうに感じました。で、その期待を持ちながら、いつ会えるのかなという思いもしたんですけれども、最初に、あとは国防総省だったそこに、違ったかな、国交省庁ですね、 でそこに行きましたら、あのイングランド、あのラグザベルとかいませんでしたから、そのイングランド国防総合省の副長官ですから、実質的なラグザベルとかいないんですから、そのタグと太平洋艦隊の司令官とかずらっとこう年齢のこう前の方に来られるわけですよ。まあ、その前に私たちが国防総省に着いたら、あのどこからか手に入れたのかブルーリボンをされたんですね。マジンダーみたいな、あのこういう輪っかのやつです、きれいなタイプのブルーリボンなんですが、それを皆さんがつけてたんです。フェリーが違
った
、
ロレス
ロレスさん、ロレス、ゴールの時間を
副時間
今聞いたんです。もう戦争に皆さん出迎えて皆さんにつけたんです。それに非常に感激しました。でびっくりしたというか、で中に入ったらイングランドさんが来られて、いろいろ話を聞いていただいたんですが、その時にイングランドさんがちょっと口をすり出して、ブッシュさんが会えるように良かったですねって言ったんですよね。でまだ全然聞いてなかったんですけど、だから皆さんざわってしたんですけども、でその後その、ローレスさんから確か、まだ来る決定ではないので、表に出ちゃ怖いというか、表に出たらそれがどうなるか分からないので、聞かなかったと一緒にいただいていう、聞かなかったことをとにかく発表しちゃダメだと、そういうことで全部皆さん黙ってたんですよ。そしたらどこから来れたんだろうね、マスコミが「うちだったらイングランドの人ってらしいですね」って言われたんですよ。僕たちが言っちゃいけないって言われてるので、そうなんですって言ったら届けるのに大変だったんですよね。本当は正直に知らなきゃいけないんですけど、武士大統領に会うということまでは、それを向こうサイドから公約にしちゃいけないというふうに私たちからすぐやるわけにはいきませんし、日本大使館からもぜひそれは言わないようにしたいという、そういう話がありました。言いませんでした。まあ、ですから、それほどその国防総省の人たちは、ブラスという問題に関して、非常に積極的に、関与しているのです、アメリカの国防総省は。まあ、それがアメリカの戦略の中でもそうなんですけども、今、日本という国 の、 その戦略的な位置、それから台湾問題を抱えてますけども、国防総省とも国務省、それからホワイトハウスの考え方が台湾問題に対して違うみたいです。国防総省は台湾という土地を、安全保障の問題から重要な一点だというふうに感じているんですけども、それが国務省も、それからその政府関係者も、すでにもう台湾という国をちょっと聞いてみてるようなことがあって、で、その国防総省にも、あそこの台湾からの撤退のような雰囲気を見せ始めているのが、国務省と政府関係者たちです。だから国防総省の焦点では、台湾というところから撤退するわけではいかない、安全保障の問題ではない、ましてやその、そういう立場から日本を重要視しています。だから日本 の、 そ の、 この安全保障の問題で、北朝鮮と対峙している、おそらく国防総省と同じ考えを持つと思われている、地区外国国家に対してそういう反対をしたんだというのがあるようです。で、その話の中でも、やはり、国防総省で私が一番やはり一番感じたのは、国防総省という中にアメリカという国は国防総省の中に数千人の人間を使って世界中でそのいなくなったアメリカ米兵、アメリカ米兵とか米兵の、いなくなった米兵 の、 そ、 のそれから、どこにいるのかどうやって、いなくなったとか、そういうことに何百万年か何百万年も使って捜索をする機関がある。国家としてはそれは当たり前なんだけど、アメリカ人保護のためには当然そうしなければいけないという、そういう考え方のもとにそういうのがあるんです。だからでも日本にはそれはないじゃないですか。日本は100人の人間が拉致されていても、実際この担当部署のようなものが専門的にですよ、アメリカみたいに数千人とは言いません、100人ぐらいでもいいですけどね、情報を集めたり、それからお金も使っていろいろなそのいなくなった 拉致をされたとか北朝鮮への情報を解明とかそういったものに対して全く動いているふうに見えなかったので、アメリカのそういう組織があるというのは非常に私は、やはりアメリカというのは自国民を大切にするというか、そういった姿勢を見せているだけで違うというものがあるんだなというふうには思いました。その後、まあ、NSC も行きましたし、NSC の中ではそのクラウジさんだったかな、国家安全担当補佐官だったご依頼さんですけど、で、まあ、まあ、熱心に聞いててくれたんですけど、私にももうすでに校長が法廷も3回目です。で、家族会、救う会として団体で行くのが3回目なんですけど、個人的には、よく、事業部長、次長とか、別々にもう数回、5、6回、合わせて5、6回は行ってまして、いろんな方に会って、いらしておりましたので、まあ、非常に、向こうの方の方たちも、ラチに関しては、非常に造形が深い、ラチ問題に対して非常に関心が高いし、よく理解をしているのは分かっております。ですから、まあ、その中では、もう今までのことも含めて、ぜひまた圧力を強めていただきたい、昨年からの金融制裁、非常に私たちも歓迎して、北朝鮮に大きな圧力をかけていただいていると思いますので。ぜひ、まあ、今後もお使いに強い圧力を共にかけていただきたいというふうにはお願いしてまいりました。で、そうしているうちに翌日の夕方ぐらいに失っておることが27日だったらです、まあ、その間ずっといろいろなことを表明したり、まあ、行事をこなしていたんですが、作家さんがやはり長旅の疲れもありまして、徐々に疲れが顔に見えるようになったんですね。それで公聴会の日なんですけど、公聴会の前に黒崎さんがいたんですけども、一応緊張されてたんで、でどうしようどうしようというふうにもうおっしゃってたんです。でも、まあ、ああいう方ですから本番に強いですね。事前に書いた文章を見ていただいたことがあるんですけども、あれよりも何にも紙がなくて、そのまますべてこう喋ってこう、あの方は紙がかり的なことをちょくちょく出されるようになったので、事前の文章 その提出よりもそちらの方が本当にいいとかじゃないですか。でも今回の公聴会の場合は事前に出さなければならなかったので、それはここにいる筑波会の、石岡さんたちと一緒に協議しながら、その間ついてから、ついてから、その公聴会の前日まで、それを繰り返し繰り返しやってました。で、向こうに、小森義彦さんって、産経新聞の新聞の総指揮部長がいるんですが、その方の奥さんが、スーザーさんって言うんです。で、その方が日本語をある程度話せられる。で、その女性というと、ね、横田早紀江さんの、通訳を、スーザーさんに任せした方がいいだろうという話をしておりました。あの方も非常に、一生懸命、朝早くから夜遅くまでやっていただきまして、で、原稿を始めたんです。で、前の日に原稿をすり合わせたんですけども、一人10分という持ち時間しかないんですね。10分という持ち時間でどういうパフォーマンスができるかということもそうなんですが、どういう話し方が一番説得力があるかということで、10分間の原稿を読んだらすごい早口になってしまったらしいですね。ですから、削らなければいけない。削るのはどの場所を削っていいか、それも西岡たちと協議しながら、まあ、皆さんもご存じのように番組の印象になったんです。その公聴会の方の前準備、非常にいろいろトラブルは、そういうトラブルもあったり、いろいろとあったんですが、まあ、結果的に私たちもその後ろで見ておりまして、やはり本番に強いなと思いました。感情を込めて、それを節々と訴えるようですね。まあ、その通訳のスーザーさんも非常にその感情を込めて訴えられてはいたんですけども、やはり早紀江さんのその訴えるその声の質、それからスピード、話に、言語を超えたものがあったと私たちは思っています。まあ、会場にいた、上院議員、あの会議ですね、会議の私の中にも大変なされるのがありましたし、やはりすごい神がかり というふうには考えられました。